おはようございます。2024年1月7日第3礼拝を始めます。前奏があります。心を静めましょう。はじめに主を賛美いたしましょう。聖歌480番です。ご無理のない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。神様、あなたの名前を褒めたたえます。 2024年の最初の日曜日をあなたへの礼拝をもって始められる恵みを感謝いたします。この世界を生きていく上で私たちに問題や困難が降りかかることは避けられないのだと実感するような年の始まりを迎えました。災害や事故があり分裂と争いが続く世界を生きる私たちに、しかし私は主にあってと告白する生き方が示されています。与えられた御言葉を生きるものへと私たちを導いてください。また今日は20歳を迎えた青年たちがあなたの前に集いました。人生の節目に主の前に立つということを選んだ彼らを祝福してください。今日この場にいない青年たちも幼い頃にあなたの御言葉に触れ主の大庭で育ったあなたの子供たちです。彼らの心にまかれた福音の種がいつの日か根を張り芽を出すことを期待し待ち望みます。何が正しいのかわからなくなるほどの膨大な情報と多様な価値観の渦の中を生きる青年たちをあなたが守り、その人生を共に歩んでください。私たちの2024年の歩みのすべてはあなたのものです。私たちが賛美と祈りと献金をもって捧げる心からの礼拝をどうぞお受け取りください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は新年礼拝であるとともに20歳祝福礼拝でもあります。第一礼拝と第二礼拝には20歳を迎えた青年たちが、第一礼拝は8名で、第二礼拝は3名の青年たちが来てくれました。で、多分第三礼拝にはいないと思うんですね。というのはそれぞれ市である、昔成人式と言いましたけれども、去年あたりから20歳の集いというふうに言っておりますが、その20歳の集いに出席するためには第一第二礼拝の時がいいんですね。なので後で紹介報告の時に第一第二礼拝に出席した青年たちの写真をお見せして、また共にいなくても祈る時を持てればなというふうに思っております。では聖書を見ていきますのでお開きください。旧約聖書ハバクク書2章1節から4節の御言葉になります。ハバクク書2章1節から4節の御言葉ですね。神殿礼拝に引き続いて主題聖句に関わる聖書の言葉を見ていきたいと思っております。ハバクク書2章1節から4節の御言葉になります。ではお読みいたします。ハバクク書2章1節から4節。私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、 私の訴えについて主が私に何を語られるのか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が救主として走るために、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうのぼれていてすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。元旦礼拝に引き続きハバクショの御言葉から聞いていきたいと思っております。元旦礼拝の説教をお聞きになれなかった方は、恵み教会の土浦恵み教会のホームページでお聞きになれますので、ぜひお聞きいただければと思います。せっかくですので、もう一度ですね、壁にかけられています2024年の主題聖句をみんなで一緒に声に出して読んでみましょう。3、はい。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主、神は私の力。元旦礼拝ではこの預言者ハバククの告白賛美に至る前に、激しく不服申し立てをする、神に激しく不服申し立てをするハバクコ一章の御言葉について分かち合っていきました。そして今日は二章の御言葉について考えていきたいと思っておりますけれども、このハバク書二章の御言葉は、一章の神に対する激しい不服申し立てと、三章の麗しい告白、賛美の間にある架け橋のような御言葉となっております。先ほど2章の冒頭部分を読みましたけれども、1章のハバクからは違った、態度が急変したようなハバクの姿から始まるんですね。2章1節をもう一度読んでみますね。2章1節、私は自分の物見の櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。無我夢中で神様に口弁を垂れたその口を閉じて、今度は目を開いて聞く耳をそば立てて、主なる神様が何を見せてくださり、何を聞かせてくださるのかと、ハバクがその態度姿勢を変えます。人というのは、こう面白いことに、その心の内を出し尽くすと聞く耳を持つようになるようです。でも問題は、心のすべてを言葉で言い表すことはできないということですし、どんな人との関係においてもその心の内を私たちは出し尽くすことはできないですよね。もちろん人が人と語り合うということは大切なことでありますし、人と人が語り合うことを通して慰められたり力をもらうということもあるでしょう。でもそれもある程度までですね。どんなに人と、どんなに仲のいい人と親しい人と語り合ったところで、語り尽くすこともできない心の内、さっぱりしない、もやっとした残りカスのようなものが、こう大なり小なり私たちの心にはこう残ってきますね。だからなのか、また人の話を聞くよりも自分の話をすることに忙しくて、なかなかこう聞く耳を持つことができないのが私たち人間、罪な人間なのではないかなと思います。ところが神との語らいですね、ハバクのように無我夢中で神様に訴えるような、嘆くような、不服申し立てをするような語りであっても、神に対してその心の内を、胸の内を言葉足らずながら明らかにしますと、その心の内がこうさっぱりしたようなと言いましょうか、心の内にこう爽やかな風が吹くような、またはざわつき、砂嵐が起こったような状態から、すべての砂がスーッと落ち着きを払って地面に帰り、空気中がこう澄んでいくように、 心の内が澄んでいくようになります。なぜならば詩篇139編4節にこういう言葉がありますね。言葉が私の下に昇る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。言葉が私の下に昇る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられますと聖書に書いてあります通り、私たちの思いのすべてを口で、言葉で表現しきれない、その心の内のすべてを神様はもうすでにご存知であられ、私たちでさえも知り得ない心の内の渇望だったり渇きだったり、私たちが知り得ない私たち自身のこともすべてご存知であられるがために、言葉足らずで訴えたとしても、ああ分かってもらえたんだと、分かっていてくださるんだと、すべてが聞かれているんだという安心感が誠の神に誠に祈りますと与えられていきますね。皆さんもこれまでこのようなことを何度も経験されてきたのではないでしょうか。今ハバクのこの2章1節での彼の心境というのは、まさにこのような心境にあったのではないだろうかなと想像するんですね。そしてついにと言いましょうか、一章のそのハバクの嘆きに対して一章でも神の応答がありましたけれど、またさらに嘆きました。で、その嘆きに対して二度目の神の応答がありました。その応答というのは、定めの時がある。終わりの時がある。その時が必ず来るという応答でした。ハバクは一章で涙ながらに神様に訴えましたけれども、訴えたのは、なんでですかと。何なんですかと。神様、あなたは一体全体なんで神の民イスラエルが凶暴で残虐なバビロン帝国に滅ぼさなければならないようなことをおっしゃるんですかと言いましたけれども、神様はそんなハバクに、自分たちの罪を意識することができていない罪深きあなた方イスラエルの裁きはしっかりとなされ、イスラエルは滅びていくけれども、この世のありとあらゆる罪の悪の象徴のようなバビロン帝国にも終わりが来るということをハバクに語ってくださいました。つまり、どんな悪も滅びるようになっているから待ちなさいと。信仰者はその神の裁きを義なる裁きと信じ待ちなさいと。誠の神を誠に信じる者にとって、その裁きは喜びとなり救いとなり、義なる神の現れを賛美する時となるから待ちなさいと。神を誠に信じる者にとって、世の終末は恐れに値するものではなく、究極的な救いになるから待ちなさいとお語りになりました。ハバク書2章2節からですね、主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧種として走るために、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。4節の彼というのは、一緒に出てきたカルデア人、バビロンのことですね。バビロン帝国のことですね。つまり、誠の神を神とせず、自らの欲望を満たすことを神とし、そこから派生する思想だったり、考えだったり、社会構造を作り出して、または、自らを神とするような生き方をしている者たちのことですね。カルデア人、バビロン帝国はまさにそのような象徴であり、また国家であり、社会でありました。で、その中枢にあるのはうぬぼれであり、そのうぬぼれゆえに滅びを招くことが決まっているとおっしゃるんですね。 聖書の最後にヨハネの黙示録という聖書がありますけれども、ヨハネの黙示録を見てみますと大バビロンという言葉が出てきます。ヨハネの黙示録では大バビロンという名称で、唯一誠の神を神としないうぬぼりに満ちた世界、または人々の最終的な滅びについて予言していますけれども、その予言の中にバビロンという言葉が出てくるほどに、バビロン帝国は反キリストの象徴として聖書に記されています。じゃあバビロン帝国は過去のものなのか、違いますね。今この世界がバビロン帝国だと黙示録は私たちに教えてくれますね。その一方で正しい人はその信仰によって生きるんだと言いますね。神様おっしゃいます。新年礼拝の時もこう見ましたけれども、新約聖書ではこれを義人はその信仰によって生きるというふうにローマ書やガラテヤ書やヘブル書に書いてありました。同じ内容ですね。ハバク書の正しい人はその信仰によって生きると、新約聖書に書かれている義人は信仰によって生きる、同じ言葉ですね。ここで言う義人とか正しい人というのは、誠の神を誠に信じる者たち、義人なんかいないですね。正しい人なんかいないですね。ローマ書で言いますね。義人はいない、一人もいないって言いますね。でもこれ義人という言葉が用いられます。じゃあ何なのか、義人とか正しい人は、義人とか正しい人とは誠の神を誠に信じる者たち、その神の技を待つ者たち、ただ怯えながら待つのではなく、期待を持って最終的な義がなるのを待つ者たち、究極的には主イエスキリストが再臨され、すべてのものが終わり、すべてが新しくされることを知りながら、主イエス様、主なるイエス様に希望を持って待つことのできる者たちですね。ここで信仰と訳されている言葉はエムナーというヘブル語ですけれども、このエムナーという言葉は持続するとか待つとか堅固とか任せて立つとか誠実などの意味の言葉であります。つまり神の摂理と公義をどんな状況にあっても疑うことなく、神様と親密な関係を保ち続ける態度、姿勢のことをエムナ、信仰と言います。今ハバククはこの世界のままずっと続くことはない、この歴史に終止符を神が打たれるということを知りました。だからこそ待てるんだと、結果を知っているから待てるんだと、ただ歯を食いしばって我慢するかのように待つのではなくて、希望に満ちた待望が神の民の待つということだというのをハバクは神様から教えられていくんですね。信じる者たちの、唯一誠の神を信じる者たちの待つというのは、何の考えもなく、または行く末を知らずに座り込んで、ただ時間が過ぎるのをじっと待つかのような待ち方ではなくて、事の終わりを知っている者らしく堂々と平安のうちに、平安とともに今日を生きる待ち方ですね。この神の応答をいただいたハバクは、ああそうなんだと、神は間違っていると、あなたどこにいるんですかと一章で言ってましたけれども、ああそうなんだと、神は会っておられるんだと、神は正しいんだと、義なる方で会ってるんだと、祈りに応えてくださらない無口な神だと思っていたけれども、応答してくださる神で会ってるんだと、私の時ではなく神の時に、私の望む方法ではなく神の方法で、神であられることをお示しになるんだと、ならばその時を待とう、ならばその時に希望を置いて今を主と共に、主に会って生きよう、いや死ぬことを望まれるならば死ねばいいし、生きることを望まれたらば生きればいいという使徒パウロの、生きるのもキリスト、死ぬのもキリスト、ましてや キリストを信じる者にとって死ぬことは益ですという、まさに信仰の真髄のような思いに至らしめられようと今してますね。しかし義人は信仰によって生きる、しかし正しい人はその信仰によって生きるというこの神からの応答は、ハバクにとって人生の分水嶺、転換点、ターニングポイント、神と新しく出会った視点となりました。彼の世界観だったりこう歴史観がひっくり返るような、ひっくり返った視点ですね。ハバククはしかしの神を知るわけですね。イエス・キリストを、誠の神を信じることによって義人と、誰も義人はいないけれども、イエス・キリスト、誠の神を信じることによって義人とみなされ、正しい人とみなされるようになった者たちは、現実がどのようにひっくり返ったような状況になったとしても、変わらず依然として神を、イエス・キリストを信じ、その道を生きるということをこと新たに知りました。義人はそれでもその道を行くんだと。世がひっくり返ってもキリスト者は変わらずその道を行くという神からの祈りの応答をいただいたわけですね。このハバクへの応答は私たちへの神からの応答でもありますよね。主イエス様は、私が道であり真理であり命ですとおっしゃいました。私が道でありとおっしゃいましたね。で、私たちはその道を生きるんです。神様はこの2章5節以降にも続く言葉を持ってハバクに語っていきますけれども、その語っていった内容というのは、どれだけバビロン帝国という世の象徴のような存在が悪なのかを明らかにされて、彼らの最後はどのような結末になって、また彼ら誠の神を神としない者たちが行うその内容、またその悪行の本質について語ってくださいます。どれだけ残忍で、どれだけ冷徹で、どれだけ冷たくて、どれだけ自己中心的で貪欲に満ちているか、そして今はどれだけ栄えていたとしても、彼らがその悪が最後まで最終的に思い通りになり続けることなんかなく、今は威勢が良くても実のところ滅びに向かって突っ走っていることをハバクに示してくださるんですね。そうしてさらにハバクは知りました。何を？歴史の主導者は、主権者は神であられるということをハバクは知るんですね。歴史の主権者は神なんだと。歴史はどんな現実の中にあっても、神の御旨がなるところに向かっていって、神様がご計画された通りに進んでいるんだということをハバクは知るんですね。そして至った結論がハバク2章14節と20節の言葉になります。見ていますね。14節と20節、誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。20節、しかし主はその聖なる宮におられる。全地を主の御前に沈まれ。賛美やこうプレイズソングでよく用いられる歌詞でもありますけれども、誠に主が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。しかし主はその聖なる宮におられる。全地を主の御前に沈まれ。権力者が、財のある者たちが、知識のある者たちが、この現実世界を牛耳っているかのように思えてしまうことがあるかもしれないけれども、歴史はどんな現実の中にあっても、どんな凄惨な中にあっても、神の御旨がなる方へと向かっていって、神のご計画通りにことが進んでいるという確信へとハバクが導かれていくんですね。なんと幸いのことかなと思いますね。聖書によりますと、今も歴史は神様がお決めになったところへと向かっています。歴史は今も 不義な者たちが自分たちが主人公となって主人となってその手によって動かされているかのように私たち人間の短絡的な目には見えるかもしれませんが、神がこの歴史の主人なるお方であり導いておられる方だと教えてくれますね。そして私たちはその歴史の断片を生かされています。断片ですね。あの断片を生きているということを神の御手の中にあって自覚できることほど幸いのことはないと思いますね。なぜかというと知らないことがあっていいということです。わからないことがあっていいということですね。人間は知らない、わからないということに不安を持ちますけれども、私たちは結論を知って断片を生きているがために、不安がない、恐れがない、だから神様は恐れるなとおっしゃるわけですね。もちろん恐れたり不安はありますけれども、最終的な恐れ、そこに縛られる必要がないというんですね。大きな船全体が東の方に向かって進んでいるのに、船のデッキの上で西の方に向かって飛び跳ねていたとしても、船は西の方に進むことはないですよね。東の方にその船は向かって進んでいきます。皆が東の方に向かって進んでいますね。天地万物をお作りになった創造者なる神様は今もおられ、昔もおられ、そしてやがて来たるべきその時に、再び来られるお方ですね。教会外の世界であっても、教会内の世界であっても、キリスト者であろうがキリスト者でなかろうが、私たちが正気になってしっかり知っておかなければならないことは、歴史は今この瞬間も神がお決めになったところへと向かっているということですね。歴史は神なんかいないと、神様がおられないと思っているその瞬間でさえも神様は統治しておられ、導いておられますね。神を信じる者と信じる者の、信じない者の違いは、この事実を見ているのか見ていないのか、見ることができているのか見ることができていないのかの違いだと言ってもいいのではないかと思います。歴史の主導者が、主権者が神であられるという事実を、イエス・キリストであられるという事実を知り生きている者たちは、世の中が不義に満ちて間違っているかのように回っていても揺るがされ絡み取られることはないでしょう。ただその道を、イエスという道を生きるのみですね。変わらずその道を行くのみですね。その道を信仰によって生きるのみですね。世がひっくり返っても、変わらず依然として信仰によって今日という現実を生きるのみですね。世がひっくり返ったそのただ中にあったとしても、変わらず依然として信仰によって今日という現実を生きるのみですね。ハバクが到達した信仰の境地がまさにこういうことです。こういうことだと思います。前回新年礼拝でお話しましたように、元旦礼拝でお話しましたように、信仰が通じず神学なんかキリスト教教理なんか全く全然相手にもされず、神を信じているということが益にもならないかのようなもどかしく苦悩大きい現実において、まさにそのような人生の現場において、ハバクは今主なる神様に新たに出会いました。私たちがこう神学をし、または信仰を生きる、聖書の御言葉を生きるというのは、私たちのイエスがキリストであるという明瞭な信仰と、それが通じないように見えるこの現実世界の狭間に立つことですよね。その狭間に立って苦悩し、時にはさまよい、それでも人生の現場現実を貫いている神というお方の御業を一つ一つ探し当てていく、神というお方を知っていく過程が信仰を生きる、神学をする、 聖書の御言葉を生きるということではないでしょうか。ハバクが経験したことはまさにそういうことですよね。世の中こんなになっちゃっているのに、神様あなたは一体全体何をしているんですかと神を問いただし、不服申し立てをしたそのハバクの訴えは結局そっくりそのまんま神の手によってハバクのところに帰ってきました。どうやって帰ってきたか。世の中こうだけれども、あなたはどの道を生きるんだ。悪しき者によって世の中ひっくり返ってしまっているようなその時、あなたはどの道を生きるんだと、ハバクは逆に神様から問われました。そして神自らハバクにお答えになった答えが、しかし正しい人はその信仰によって生きる、しかし義人は信仰によって生きるということでしたね。世の中ひっくり返ってもキリスト者はイエスという道を生きていくんです。イエスという信仰の道を行くんですね。ハバクにはこれからもうどんなに世の中ひっくり返ったとしても、どれだけ理解できない方法で世界が回り歴史が進んでいったとしても、イエスという道を進む根拠が明らかになりました。世界がどうであれ、世界がどうであれ、神がいないという証拠には一切ならず、むしろどんな世にあっても神はその御業を着々と進めておられるという御言葉がその心に刻まれただけでなく、時にかなって時が来れば信仰によって生きる者たちは必ずや神が分かると、神の御業が分かると、だから待てるんだと、その待つ時間も何一つ無駄になるものなんかないんだと、だから今日という日をキリストのうちにあって黙々と着々と生きていいんだと、神からの励ましとチャレンジを受けました。最後にハバクと同じような心境、またそれ以上とも言えるかもしれませんが、エレミアの告白を読んで終えたいと思います。愛歌に行っていますね。エレミア書の次になります。愛歌、エレミア愛歌3章31節からの言葉ですね。愛歌3章31節から、2017番ですと旧約聖書1408ページになります。愛歌3章31節から、主はいつまでも見放してはおられない。主はたとえ悲しみを与えたとしても、その豊かな恵みによって人を憐れまれる。主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たち目がくらみ混乱してあなたがわからないものとなってしまいましたが、そんな私たちにあなたを、あなたの存在を示してくださいました。そして私たちは神を知るものとなりましたけれども、私たちが通る苦難だったり痛みや悩みゆえに、あなたの存在が疑わしく思えてしまうことがあります。あなたの導きを信じてはいても、その導きが実感できない時があります。それでもあなたは私たちを見捨てることは一切なく、見続け隣にいてくださり、いつも同伴してくださいます。ハバクの不服申し立てのような祈りに、嘆きに、あなたは真摯にまっすぐに答えてくださいました。しかし正しい人はその信仰によって生きると答えを与えくださいました。主よ、私たちにもしかしという時があります。どうかしかしという時に
正しい人はその信仰によって生きるというその御言葉が私たちになりますように。しかし義人は信仰によって生きるというその言葉を生きることができますように、どうかお導きください。今この瞬間もあなたは歴史を動かしており、その中に私たちを入れていてくださり、また最終的な究極的な救いへと私たちを入れていてくださっていることをどうか覚えさせてください。御言葉を感謝いたします。私たちの唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌699番を賛美していきますけれども、今日は新年礼拝ですので、新年の席上感謝献金の時も一緒に持っていきたいと思います。カゴが回ります。ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。では聖歌699番を賛美いたしましょう。
感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
お祈りいたします。天の地の神様、新年第一の礼拝をこのように持てたことを感謝いたします。お正月新年を渡り、私たちはさまざまなことを一年を思い巡らせました。この一年、自分の計画の通りにならないこともあるでしょうし、また思いもよらない世界の情勢や災害もあるかもしれません。神様、どうぞその時あなたが私たちに、さてあなたはどこに立つのかと問いかけているのだと、それを思い出し、どうぞ私たちがあなたのもとへ立つものとさせてください。ただいま献金をいたしました。どうぞあなたのご計画がなりますようにお使いください。この祈りを皆さんの祈りと合わせて、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、では2024年のテーマソングを元旦礼拝の時にも練習して賛美を捧げましたけれども、この新年礼拝でも練習をして、最後みんなで立って唱詠として賛美を捧げていきたいと思います。では竹先生の代わりに稲本義則さんが説明をして導いてくださいます。マイク。
2024年のテーマソングですが、作曲者の竹先生からコメントが来ております。今年のテーマソングですが、マイナー単調で始まる前奏は極めて異例です。この世界の悲しみと悲惨、そして私たち自身の罪深さを短い前奏の中に込めました。そして歌の始まりがしかしの歌はきっと他には存在しないでしょう。でも私はこのしかしの中に豊かな福音があるのではないかと思います、とのことでした。それでは最初、私たちと聖歌隊で歌いますが、皆さんのお手元に楽譜があると思いますので、お歌いになれる方は一緒に歌ってみてください。その後唱詠として賛美いたします。
私は主にあって喜びを取り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主、神は私の
では、お立ちください。唱詠としてテーマソングを賛美していきましょう。
祝祷いたします。しかし正しい人はその信仰によって生きる。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、新年礼拝のこのひととき、あなたの御前に頭を垂れた一人一人と共に、余よ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。